もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様に分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回は議会の傍聴に訪れた方にインタビューする傍聴席へようこそをお送りします。先月開かれた3月定例会で7日に行われた一般質問に NPO 法人ハート鎌倉の皆さんが傍聴に訪れました。傍聴後、感想や議会に期待することなどをインタビューしています。そのインタビューをお送りする前に、まずはどんなことが話し合われたのかおさらいしておきましょう。広報校長委員会副委員長で7日にトップバッターで一般質問に至った佐々木真議員、振り返りをお願いします。
はい、私はね、議員の中でも最も話の下手な議員でして、本当は恥ずかしい気持ちを持ちながら一般質問をしております。短い時間で当局とやり取りするわけで、どんな答弁が来るのかわからない中での一般質問でございます。終わった後の不完全燃焼のような気分が残っているのが本音でございます。
真議員はこの日どんなことをテーマに一般質問をしたのか教えてください。
はい、食育事業についてと、高齢者の口腔ケア検診について、そしてカメムシ防除について、経営品質向上プログラム推進事業について、そして横手アリーナ建設についての質問をいたしました。
真議員は5つの質問項目だったわけですけれども、全部新しい質問だったんでしょうか？
いや、前に質問したことがありまして、それが現在までどのような変化があるのか確認のために、2回か3回質問したこともあります。
伺ったところによると、今回はカメムシ防除についてが2回目、そして合併してからずっと続けている質問が経営品質向上プログラム推進事業についてだったんですよね。私はすべて一般質問は新しい質問事項だとばっかり思ってました。
それはね、やっぱりその状況が変わってきますと内容も変わってきますので、だからその時々の確認をするために質問させていただいております。
これも私には新しい発見でした。それでは NPO 法人ハート鎌倉の皆さんのインタビューをお聞きください。傍聴席へようこそ。今日は3月7日に行われている一般質問の傍聴に NPO 法人ハート鎌倉の皆さんが来てくれました。スタッフの平塚さんにハート鎌倉はどんな施設なのか、まずはご紹介いただきます。
平塚と申します。よろしくお願いいたします。私どもの施設としましては、靴の部品の製造を主体に、障害者さんが悩みとか、コミュニケーションをとって悩みの払拭をして楽しい生活を送るために開いています。
今日は何名の方が傍聴にいらしたんでしょうか？
31名です。
傍聴席すごく人数多かったですもんね。では早速ハート鎌倉の皆さんに今日の傍聴を聞いてどうだったか感想を伺っていきたいと思います。今回傍聴は初めてですか？
いえ、2度目です。今回はとても分かりやすい内容だったと思います。
気になる議題はありましたか？
私どもの施設で行っている体操で、口腔ケアのことなんですけども、唾液を出す体操っていうのを行っております。
確かに高齢者の口腔ケアについて今後積極的に進めてほしいという要望がありましたね。
で、私の父もそういればなんで気になりますね、やっぱり。なんかゼニタナゴとかいうの初めて聞いたんで、 あ、これが絶滅しそうだっていうんで、あ、これ大変だなと思いますね。
いや、今後の行く末が気になるところですね。
そうですね。
では次の方にお伺いしましょう。傍聴は初めてでしたか？
2回目になります。初めて来た時は確か指定演説とか演説の話だったので、やっぱりこうカタカナ語が多いとどうしても膨張していて頭の中がハテナでいっぱいになってしまうので、やっぱりこう今回一般質問ということで皆さんのこう議員さんの人柄も出るような話し方で、すごく興味が持てました。
私も最初に議員さんが質問する前に新聞記事を読んだりですとか、あと野球に絡めたお話ですか、あのあたり面白かったですね。
そうですね、皆さんのこう人柄っていうのはなかなかこう、まあ、それぞれの地元でなかったりすると触れる機会もないので、こういうふうにこう個性と言いますか人柄を伺うこともできて、すごくいい機会だったと思います。
これは傍聴席ならではですよね。
そうですね、なかなかお一人お一人と会うことはやっぱり市民みんなができることではないですし、こういうふうにこう来たからできたことだと思います。
今日の議題で何か気になったことはありましたか？
そうですね、いろいろなこう計画っていうのがこう私たちは司法とか決まった後に紙面で知ることが多いんですけれども、品質向上であったり、財産経営であったり、すごくこう計画の段階でいろいろな討論がなされていて、すごく興味を持ちました。
そうなんですよね、結果だけを知るよりも経緯というものを知ると余計に興味が湧きますよね。これから の議員さんにまたは議会に期待することって何でしょう？
そうですね、品質向上とかっていう話もやっぱりこう職員さん同士の目標を持ってっていうお話だったんですけど、私どもも革靴の内職作業をみんなで品質向上を確認しながら日々行っています。で、諸先輩方が築いてきた道っていうのは苦労が絶えなかったとずっと聞いてきているんですね。で、昨今障害者に対する理解が深くなってきて、メディアとかで応援する形であったり、サポートする形っていうのはメディアとかですごく増えてきたとは思いますが、私たちの生活は以前とそんなに変わってないんですね。で、もし応援してくださるっていう方がいれば、私たちもまたたくさん仕事をできる人がたくさんいますので、仕事をくださいもうで大きい声で言ってみたいですね
また傍聴したいなと思いましたか？
そうですね、やっぱり前回初めて来た時は緊張したんですけれども、今回はこう雰囲気も分かった感じでまた来てみたいなと思いました。
さあ、それでは最後の方に伺います。傍聴は初めてでしたか？
今回で2回目です。最初はなんかシーンとしたけど、今日に限ってはみんながこうなんか市長さんとかにみんなにこう質問された時にこうやり取りがあって、とても今日は勉強になりました。
今日話し合われたことの中で特にこれはというものがあったら教えてください。
そうですね、もう学校も普通3月で開校っていう時に限って、学校を壊すのか、それともこのままやるのか、あとボランティアでも学校を壊さないでそのままやった方がいいと思うんですけど、それにはやっぱり学校を壊さないでなんかいろいろなお店とか図書館みたいのをやってもらいたいと思います。
確かに小学校、中学校、廃校、統廃合になったりして施設が今後どうなるかというのは本当に気になりますよね。
そうですね、やっぱ生徒数がだいぶ少なくなったりして、こちらの方でも結構3クラスが5クラスだったけども、今の2クラスしかなくて、とてもまず子どもたちが不便で、お祭りとかってもやっぱりこう行事があった時に大人の方が結構参加したりして、 子どもたちが、この子どもたちが結構2、3人っていうのはちょっと寂しいです。
そうですよね、まあ、市長もおっしゃってましたけれども、本当に少子化が進んでいて積極的に関わっていきたいと言ってましたね。
はい、
さあ佐々木議員、市民の生の声を聞いていかがでしたか。
はい、今回一般質問は初めてみたいでしたけれども、そうですね、非常にこう身近に感じたようなことを話しておりました。で、まあ、そういうふうに思ってもらえると私たち議員も本当に嬉しい限りです。まあ、細かい点までよく聞いてくれておりまして、私たちももう一生懸命頑張って、いい質問をやっていかないといけないなと思いました。
この日はハート鎌倉の皆さんだけでも31名と傍聴席に大勢いました。傍聴する方が多いと議員の皆さんはどんな風に感じるんですか。
はい、本当にこう元気をもらいます。まあ、今回私もこんなに多くの人たちが傍聴に来てくれまして、本当に元気をもらって、もう気持ちよく一般質問いたしたところでございます。本当にありがとうございました。
傍聴席は議員さんのこの背中しか見えないんですけれども、議員の皆さんは今回傍聴席には人が多いなとかって分かるんですか。
分かります。いろいろこう会話も聞こえてきますし、傍聴席に視線を移したときにこう笑顔とか、それから質問中のこう反応がありまして、すごくこう質問がスムースにいくような感じです。
あ、頑張らなくちゃっていう気持ちになるんでしょうか。
そうなんですね、本当にだけどこんなに多かったのは今までなかったくらいで本当に嬉しかったです。
先ほど聞いていただいたインタビューの中で、一般質問の前の話、一般質問に入る前のお話が、その議員さんの人柄が見えて親しみやすかったとコメントしてましたけれども、佐々木議員も確か何かお話になりましたよね。
はい、そうです。今の議員の中で一番年長でして、まあ戦後、まあ、小さい時からすごいこう戦争の悲惨さを聞いておりまして、まあ自分の責任といえばちょっと大げさですけれども、この平和に対する訴えをこう自分でしていかなければならないのかなという責任を感じておりまして、その点をちょっとお話をさせていただきました。
本当に先ほどのインタビューの中にもありましたが、こう傍聴席でしかこう本当に聞けない傍聴席にいるからこそ分かるお人柄だったと思います。さあ、市民の声を聞いたところで、佐々木誠議員から今後の意気込みなどをお願いします。
はい、まず最初に、まあ、傍聴席に、まあ、皆さんができるだけ多くの方が傍聴に来てほしいなというのが議員の皆さん方のお願いでございます。そして私たちもその傍聴席の皆さん方が分かるような、そしてこう思いを持って当局の方に一般質問をしていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
市民の皆様もぜひ一度傍聴席へお越しください。新しい発見がいっぱいありますし、議員の皆さんの意外な素顔も垣間見れます。もっと教えて横手市議会、今回は傍聴席へようこそをお届けしました。お話を伺ったのは広報校長委員会副委員長佐々木誠議員でした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。